は5時43分8秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております
トワイライトアベニュー767
フライデ
ーのすけって言った。
ちょっとそうですね、
今なんか
あの狙っていってちょっと失敗しましたね、
のすけ
バレましたか
なんとなくいつもと違うな
あのタシタシのトウのトウあたりでこう言おうと思って、
なるほど、はいはい、
ちょっとこう音とととって言いました。
ああ、なるほどね、はい、つんのめった感じだったわけですね。
そうですね、はい、
まあどんまいどんまいいろいろありますよ、都内の人情味あふれるね木造アパートからリモート中継なんですから。
そうですね、
大変なんですからこれね、やってる本人はは
い、
まあこのようにさ、いろいろなトラブルと砂嵐とイナゴの大群に、
ね、いや、いやだなそれ、
なんとか翻弄されながらもどうにかこうにか4時から番組を続けておりまして、はい、間もなく2時間経とうかなとしているところでございますけどね、
はい、
今日は暑くて鴻巣は非常に、
うん
うん、東京はどうですか。
暑いですね。
蒸し暑かった。
蒸し暑いです本当に、ね、
いよいよね、
ずっと窓開けてました、うん、
そうだよね、はい、いよいよこういう季節が来ちゃったね。
うーん、
だからコロナはともかくこの熱中症にも気をつけなきゃいけないしさ、
うん、新しい言葉でマスク熱中症とか言いますもんね。
そうそうそうそう、マスクしてるとね、
うん、
そこの部分だけやっぱり、
はい、
体温が上がってしまうんだよね、うん、
しかも湿度が高いから喉乾いてるって気づきにくいっていう、
そうそうそう
ね、
うん、いやー、いろいろな関門がうち待ち受けてますね本当にね
キングバビロンのように、
すごいですよ。
そうですね。
そして明日は鴻巣雨の予報が出ておりまして、
ほう、はい、
午前中から昼過ぎにかけて夕方にかけて雨が降るという、
うん、
まるで私を懲らしめるかのようなですね展開になっております。まあSNS ではちょっと申し上げましたけど、1ヶ月ぶりぐらいに SNS になんか投稿して、
は
い、
うん、
いろいろなメッセージ本当にいただきましてですね、明日の、うん、あれですね、今フラワーラジオみんなで番組持ち合いながらやってるんですが、
はい、
いよいよ本当にね大変になってきましたので、
うん、
明日の朝の午前10時からお昼の12時までの2時間の番組、
うん、
私が担当することになりました
、すごいですね、
三浦彩香さんのねお名前を汚さないようにですね、
そうですね、
この午前中にふさわしくないこのキャラクターが登場することになるんですが明日のアクティブホリデーはタッシー田代が担当いたします、
うんうん、
アクティブホリデー、アクティブすぎるんじゃねえかっていうね、
アクティブすぎますね
すごいことになっちゃいそうな気がするんですけどね。
いやー、どんな感じなんですかね、
ぜひ聞いていただきたいと思いますね
うん、
番組の組み立て方だとかそれからプログラムだとかの詳細はまだ聞いておりません。
うん、
なんか大丈夫でしょ、ま、みたいな感じになってんですけど、
ま、全くなんかキャラ違う人にはならないですよね。
だどうしようかな
私はなんとかかんとかみたいな
そこどうしようかな
あれこれタッシーさんだよなみたいな、
なんかあれだね、ちょっと
そうでございますよみたいな、なんかあれこれなんだこれみたいな朝バージョンみたいな、
ちょっと遊びたいですねそこでどうなのか分かりませんけどねで、まあそれは明日ね昼頑張ります。またメッセージとかいただければですね、
うん、
お読みしますので、
うん、
もう何でも結構ですから、
うん、
ね、今思っていることでも何でも結構ですからメッセージをお寄せいただければなと思いますよ、
うん、
はい、で今日のテーマはですね、今日のトワキンのテーマは、はい、
うん、
ズバリ家だとかハウスだとかホームっていうのがタイトルについている作品、うん、もしくは家だとかハウスだとかホームがタイトルの一部になっている作品といえば何でしょうか。思いついたのを、うん、えいって送っていただきたいなと思います。ファックス番号のすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いします、ね、笑われてます 20名様いた、そしてメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。ぜひぜひねメッセージをね、送っていただければ、
うん、
そしてラジオとつながるっていうことができます、うん、ということは全世界のリスナーさんとつながると、うん、まあ本当にリアクションこそラジオを聞きの皆さんにはないかもしれませんが、さまざまな方が聞いてますので、うん、あなたのそのね何気ない投稿がさまざまな方の共感を呼んだりしますからね、うん、ぜひぜひそういったところでもね投稿いただければなと思います、はい、この後はですね、CM を挟んで、うんお届けしますよ。最近はライブができてませんからね、はい、ライブができないんで、これでも私ボーカリストですから無伴奏独唱というちょっと風変わりなスタイルでやっている歌い人語る、うん、こちらの、生歌無伴奏の生歌を今日もお届けしようと思います、今日はなんかピコピコって言った
ぞすいません LINE
が LINE が届いた。音消しといてくださいよ。
そうですね、
生歌中にピコピコやられたら私だいぶ、ね、だいぶ落ち込みますんで
、はい
今日は優しい歌をお届けしようと思ってますね、CM 明け歌いますので、お聴きいただければと思います。ピコピコ、はい、お家にずっとこうこもったままでいると気持ちもいろいろと落ち込んでしまったりだとか不安になってしまったりだとか、ストレスなことが思いが、出てきてストレスが出てきてしまったりだとかあると思いますけれどもね、まあそういった方々の何か一つの一瞬でも何かしらの、お役に立てるのであればという気持ちで今日も一曲歌わせていただこうと思いますが、先ほど申し上げましたように、優しい歌という私のオリジナルの曲を聴いていただきます。まあいろいろね、落ち込んだりすることもあると思いますけれどもね、そのうち、きっと夜明けが来ますのでね、その光を、信じてですね、まあ毎日暮らしていければなと思っています。では聴いていただきましょう。無伴奏独唱歌い人語るの優しい歌です。心が疲れたら ここに来なさい。 優しい歌を歌ってあげる。心がすさんだらここに来なさい。祈りの歌を歌ってあげる。しがれても巡り来る光をどうか静かに迎えて、心が痛んだら ここに来なさい、優しい歌を。あげる。ありがとうございました。優しい歌を聴いていただきました。
はい、
いやいやいやいや、
うん、
久しぶりに歌いましたけど、
うん、やっぱ心疲れてる人はたくさんいますね。
そうですよね。
ただこう、うん、ラジオでこうやってつながってるっていうのが、ここにラジオに来てくれれば、
うんうん、
まあ、ふざけて、まあふざけてばっかりですけど、
まあほとんどふざけてますけどね。
こう本当にあのこうなんていうかね、気をちょっとこう楽にしてあげたりとか、何かちょっとできればいいなっていう気はしますよね。
まあ心がほぐれたりだとかね、
うん
うん、なんか楽しい気持ちになったりすると、
うん、
またね、その先の景色が見えてくるじゃないですか、
うん
うん、だから ね、
そうですね、
まあ、時にはこうしてラジオ聞いたり音楽聞いたりとかしてね、
うん、
映画見たり本を読んだりとかして、まあちょっとこの邪念や雑念やこの不安をね、
うん、
取り除いていただくようなことを時にやっていただければなと思いますね、
うん、
もう本当に不安になるような情報ばっかりがこう伝わってきますから。
そうですね、
うん、それに押しつぶされないようにね、
うん、
それに埋もれちゃわないように、そこはやっぱりどうしてもね、自分の力っていうの必要になるんだけども、
うん、
そのお手伝いをラジオができたり、我々の音楽ができたりすれば、うん、もう本当にこれより嬉しいことはないですから。
はい、
はい、もうぜひぜひね、うん、皆さんと共にこうしてやっていこうと思ってますからね、
うん、
皆さんリスナーがいてのラジオですから。
そうですね、本当そうですね。
なんか本当に一人でやってる時とか本当に俺4時間独り言なんじゃないかなって思いますもんね。大丈夫かなこれって本当に放送されてんのかなみたいな、流れてんのかなみたいな不安もよぎるんですが、はい、さあこの後は、アニソン検証コーナーに CM の後行きますけども、はい、キャンディキャンディが先週で終了しまして、ついに今週から新シリーズに入ります、
はい、新シリーズ
また対局行くね。だいぶすごいのが待ち構えてました。
はい、
ね、CM の後何が飛び出すんでしょうか。今日の T9 もお楽しみに。さあ時刻は6時をとっくに過ぎましてですね、6時4分でございます。もうそんな時間になってしまいましたね。すいませんね、本当にね、ここから先も約2時間ですね、引き続き夜8時までトワキンにお付き合いいただければなと思いますけれども、
はい、
さあそれでは次のコーナーに突入するといたしましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
そうそう、
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。
はい、
いきますよ。
はい、
雑誌雑誌の徹底的に科学的にテレビテーマ通常っていないのお楽しみ。全然できねえの。全然できない。
最近ウクレレ始めたんだよね。
そうなんですよ、うん、
もうなんでコーナーのタイトルコールで、
はい、
ウクレレ利用するのやめてもらって。
ちょっとした練習をこう、
ちょっと源さんっぽいようなことをやりましたけど。
そうですね、
なかなか源さん入ってましたけど
全然できなかったですね。
意外とやっぱ難しいもんですね。
難しいもんですね。
リハしたの？
全然してない。
リハしない、リハしないとそこ。
そりゃそうですよね。
うん。で、番組中にリハするのやめてもらっていいですか。
そうですね。
時間とてもない。
今放送中です、ね。
そう、放送中です。時間がとてもないんです。
失礼いたしました。
先週までなんと11週間もかけてキャンディキャンディを検証してきました。キャンディキャンディを検証するんではなく、キャンディキャンディの楽曲を検証するんですね。
そうですね。
ミュージシャンの端くれとしてですね、アニソンをアニソンのままでは終わらせない。
はい、
これがこの T9 でございます。タッシー・タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ。
うん、
かつては、タッシー・タシロの徹底的にテレビテーマ。
はい、
T が2つ少なかったですから T7。うん、現在は T9。
うん、
はい、で、主題歌だけを取り上げていた T7 時代から、今度はエンディングテーマや挿入歌、BGM、効果音なども、検証してしまうという。
もう、多角的ですからね。
多角的すぎる、この T9。はい、今日もお楽しみいただこうと思いますが、今日はですね、はい、ではまず主題歌聞いていただこうかな。うん、説明はともかくとしてですね、
はい、
1978年、もうキャンディキャンディの対局ですよ。同じ時代なのにほとんど。1978年、昭和53年、
うん、
4月2日から9月24日までに放映されていて、
うん、
たった24話で終わってしまった。
へー。
という、SF 特撮番組。
うん。
ね。聞いていただくのは、スターウルフ。すごいですね。
すごいですね。
スターウルフ。これは要するに、千代の富士の星という意味ですけれども。
ウルフをそういうふうに千代の富士と言ってしまうとそうですね。
そうですね。白いウルフはマスラオでしたけどね。はい、まあ、それはどうでもいいですよ。スターウルフ、ね。こちらのオープニングテーマ。ヒデユウキさんが歌った、熱唱した。そして、うん、数年前に歌い人カタルもカバーした。オープニングテーマ。青春の旅立ち。ね。林春夫作詞。森田浩一作曲、
うん、
すごいですよ。青春時代の森田浩一ですよ、うん、で、うん、前田範夫編曲、
うん、
ね、そして秀祐樹さんが熱唱している青春の旅立ち、1978年の SF ドラマスターウルフ、こちら聞いていただきたいと思います。すごいよ。
果てしない宇宙には誰も知らない道がある。旅だと縮まる中に、時を超えた世界に挑む永遠の命、ウルフ。今スターウルフは燃えている。
いやー、すごい壮大な、
いやー壮大ですね。
子供向け番組とは思えない、
うん、
まあ SF 作品なんですけれども、
うん、
宇宙の略奪集団バルナ製の戦闘部隊ウルフアタッカーが地球を襲撃しました。
うん、
その作戦行動中、アタッカーのエースでスターウルフの異名を持つモーガン・ケンは、領友であり恋人の兄でもあるスサンダーを己の、領順が招いたトラブルから誤って射殺してしまうことになります。これによりケンは裏切り者としてウルフアタッカーから追われる立場に一転する。かつては恋人であったリーシャも兄の仇としてケンの命を狙い始めます。間一髪で脱出には成功したものの、宇宙服一つで宇宙空間を漂うことになったケンは、地球の両兵集団スペースコマンドの宇宙船バッカス3世号に救助されます。 だが剣の不審な態度にスペースコマンドの面々は疑惑の目を向け始め、しかしキャプテンジョーだけはウルフアタッカーの地球襲撃によって妻子を、失ってしまった中、剣の正体を察しながらも彼をかばい、スペースコマンドの一員として迎え入れることになります。
ほー、
すごいですね。すごいドラマですよ。これは実はアメリカの SF 作家エドモンド・ハミルトンによるスペースオペラの小説のシリーズでございます。そうなんですよ。すごいですよね。アメリカの SF ドラマなんですね。で、これを原案として、つぶらやプロ創立15周年を記念して制作されたという、大々的な作品なんですが、24話で終わってしまいました。
そうか。
映画、未知との遭遇やスターウォーズのヒットをはじめとする SF 映画ブームを反映して企画されまして、まあ、うん、私から言わせていただくとですね、ほとんど、同じような設定になってますね。あのミニチュアですとか、宇宙船ですとか、そういった特撮シーンはほとんど同一な感じになっておりますが、
なるほど。
SF ブームを反映した分ですね、監修に宇宙ロケット工学の糸川秀夫氏を迎え、対象年齢を高めに設定、ワンクールごと完結の連続ドラマの体制を取り、映像表現やストーリー展開に数々の新機軸を盛り込むという、それまで日本にはなかったタイプの本格 SF ドラマとしてスタートしました。それまで日本になかったタイプの本格スターウォーズとしてスタートしました。
あれ
、しかし人気は低迷。
うん、
当初の予定4クールを大幅に下回る全24話で終了してしまいましたが、私的にはもう主題歌大好き で、まあ、スターウルフのメカとかそういうのもすごい好きなんですけど、実際、当時見てなかったんですよね私、だいぶ多感な頃でスターウォーズも大好きだったから、
うん、
見るはずなんですけどなぜか見てない。そして
裏、
同い年のガオ皆川さんも絶対見てるはずが、はい、なぜか見ていないんですね、
うん、裏でなんか
そうなんです、うん、これね、でかいの SF 最有機スタージンガース
タージンガー、
ありましてですね、
はい、
まあ、要するにマジンガー Z グレートマジンガーグレンダイザーとこう流れてきた、うん、その後に、それが次はダンガードエースか、その次がスター、
う
ん、確かスタージンガーなんですよね。そのシリーズ見ちゃってたか、もしくは、うん、もしくはなんかタイムショックなんかも裏だったのかな、有名な番組だから、そういうのがありましたので、ね、スターウルフ見ることがなかったですね。ただやっぱりこの曲はすごいかっこよくて、ちょっと西部劇を思わせるようなベースラインと、うん、ギターのカッティング、
うん、
ね、なんかシロフォンなんかも聞いてますよね、だいぶね。
そうですね、
いい感じですよね。でこれ、青春時代が有名なんてのね、
はい、
森田浩一さん作曲なんですが、うん、編曲がですね、前田範夫さんと申し上げました、うん、はい、前田範夫さんは2年前にもうお亡くなりになってるんですけれども、
うん、
ジャズピアニストなんですよ。
ほう、
ジャズピアニスト、作曲編曲家、指揮者もやってるんですが、
はい、
だいたい前田範夫ワールドになってるんですね。でサウンドトラックありまして、これから何週間かかけてご紹介するということになりますけれども、うんうん、まあ、今日はこの青春の旅立ち、今3回目がかかってます、
はい、
今これ3回目がかかってますけど、はい、全部違う CD からの音源です、うん、
え
なぜか私が持ってるいろんな特撮の CD から、はい、抜いてきてます。全部今まで最初にかかったのと2回目にかかったのと今かかってるのは全て別々な CD から、
別々な CD の同じ曲ってことですね。
そうです。気が利いてるでしょ
気が利いてます。それ気づく人いるかな、
この心遣いどうよ同じのをただリピートしてるだけじゃないっていうね。
はい、
ね、本当にこれがおもてなしというやつだよ
見えなさすぎ
る。スターウルフでおもてなしの時代だよ今
そんな時代ありますかね。
今日から始まったんだ今日から始まったんだ。
そうですね。
そうそう。だから、まあ、オープニングテーマ、今日はね、このようには、うん、まあ、集中的に聴いていただいて、ただね、はい、なんていうの、カラオケバージョンがあって、
うんうん、
そういったものもあるから、ちょっと聴いてみて、で、今これ、フルサイズだよね。
うん、
2分50秒ぐらいの
はい、
フルサイズバージョンこれね、
うん、
こう始まるのため方もね、ため方がたまらないですよね。
そうですね、
言ってる意味よくわかんない。ため方がたまらない、
ためがたまらない、
ためてるんだけどたまらないね、本当にね。これやっぱりのすけくんからすると本セクションが効いてますね。
いや、吹奏楽のこう、あのいろんな楽器がこう、
そう、ね、吹奏楽っぽいよね。
そうですね、これだからあのギターはいるのかな、あの、
うん、
バイオリンとかストリングスがなかなかいないんですよね。
そうなんですね、
うん、
どっちかっていうと本アンサンブルで、
そうですね、
グイグイいってる感じですよね、
うん、そうですね、
あ、もう本当にメロディーも良くて、自分で無伴奏で生歌のカバーをね、ラジオネームちんやさんがリクエストしてくれたことで歌う機会を得たんですが、
はい、
結構何回も繰り返して聞いてて、やっぱり痺れちゃいましたね。やっぱこれがそこはやっぱり千代の富士の底力という。
でもそれはあの過去は知らない曲だったんですよね。
そうです、いや知ってはいたんだけど、
あー、なるほど、
思いっきり聞いてなかったっていうか、
あ、うん、ちゃんと見てはいないけど曲は知ってたみたいな。
曲はなんとなく知ってたけど、なんかこう精魂込めて聞いてなかった。
なるほど、
っていう感じですね。テレビサイズがありますので、テレビサイズもちょっと聞いてみたいと思います、はい、
うん、
最初は一緒なんだよね。聞いたところミックスは一緒だね、これね、
うん、
ちょっと音質が違うんだ。
青い
銀河を、なんか歌い口が違うような気がする。いや、これこの A メロと B メロっていう概念が普通の歌謡曲の A メロ B メロじゃないんだよな。
そうですね、確かに、
うん、
うん、
すごいそこがかっこいいね、
うん、
あれだね、隠し味のティンパニーがいいですね、これね、
いいですね、
パニーだね
パニーって、
あ、これがテレビサイズね。やっぱり1番で終わるパターンのやつですね。カラオケもあるんですけど、これ主題歌だけを取り上げた T7 時代はいつやったかというとですね、
はい、
2010年の11月5日、森律子アシスタントの時にやりましたね、はい、うん、だからちょうど10年前にこの番組で紹介してるんですよね。カラオケもありますので、カラオケ聴いていただきたいと思いますよ。まあ、この辺はまあ当然ながら一緒なんですね。歌が入っていないという。なるほどね。ギターのカッティングはよく聞こえますね。かっこいいな。お
ー、
いいね、
うん、
シロフォンいいな。パニーが、やっぱ、ああ、相当かっこいいですねこれ。
うん。これなんかオーケストラとかでちゃんとなんかホールみたいなところで聞いてみたいですね。
そうだよね。
うん。
宇宙戦艦ヤマトがあれだけみんなワクワクするなら、これもいいんじゃねえかって気がする。なんかこうカラオケもいいですね。
そうですね。これやっぱこう、うん、スネアがずっと立ったか立ったか言ってんのが、
ああ、なるほどね。
心をくすぐるというか、
はいはいはいはい、
うん、
そうですね、
うん、
後について行きたくなるよね。
そうですね、
立ったか立ったか言ってる小太鼓の後について行きたい子供みたいになってくる
なりますね
なるほどね、はいはいはい、 そうですね、これはまたいいですね。でね、インストルメンタル版っていうのがあって、単なるカラオケなのかなと思ってたんだけども、うん、他にもいろいろな BGM とかあるんで、来週それはね、ご紹介しますけど、インストルメンタル版っていうのがあって、カラオケなのかなと思って聞いてみたらちょっと違うんですよね。
へ、
うん、まあもちろんイントロはさっきからずっと同じなんですが、
うん、
歌に入るときにインストルメンタル版はちょっと違う。
なるほど。かっこいい。
トランペットなんだよな。
歌うな。
歌ってるよね。
はい。
おお。
すげえ。
やる。やっぱサスライドが増しますね。
増しますね。
なんか、はい、サスライ増しするね、これね。
荒野感が増しますね。うん、
サスライ大盛りになりますね、これね。
そうですね。
背脂とか野菜とかいろいろあるんだけど、サスライをちょっと増し増しにしたいとこですね。
そうですね。めちゃくちゃいいな、歌うな。
すごいね、
はい。
やっぱいいね、この時代のミュージシャン。
そうですね。
みんな素晴らしいね。
はい、
ということでね、まあ時間も時間なので、
はい、
まあ今日はこのぐらいにしておいてやろうかなと思ってるんですけどね。1978年に放映されていた SF ドラマスターウルフ、特撮のスターウルフ、今週から数週間にわたって、この T9 のコーナーで検証していこうと思いますのでね、みんなついてきてくれよ。ついてきてくれよ、本当に。まあいいけど、俺一人でもやるけどさ。というわけでございまして、ね、小太鼓の後に続いてきてくれよ、本当に。人間小太鼓の俺の後に。ということで、タッシー・タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9。また来週もお楽しみに。